高山俊吉気分青信号。
こんにちは。車のお話、交通のお話と、そして裁判員制度の話をずっとこうぐるりぐるりと回るようにしてお話しておりますが、時々その両者が重なって事件になることがあるので、最も私がお話をしたい分野のことになると、そういうことになりますが、昨年6月に北海道の砂川市で起きた、家族4人が亡くなって1人が一時重体になったという非常に深刻重大な交通事故がありまして、でこれについて自動車運転致傷処罰法の中で危険運転致傷の罪に問われた、そういう2人の自動車運転者の公判が今年に入って、長い公判前整理手続きを経て10月に公判が始まったという、こういう事件があります。新聞テレビでも大きく報道されたので、ご承知の方も少なくないと思いますが、これは危険運転致死、人が死亡しているということになりますと、またその死亡している人がいるという事件になりますと、これ裁判員裁判になります。そこで先ほどお話をした、交通事件で裁判員裁判と、こういうことになったわけです。4人が亡くなるという大事故でしたが、これどういう事故だったかと言いますと、図面が書けると非常に話が分かりやすいのですが、この言葉で説明して分かっていただくのは少し厄介ですけれど、丁寧にお話をしたいと思いますのでお聞きください。まっすぐ直進でこう長い非常に長い、日本一長いんじゃないかという話があるくらいの国道が北海道砂川市を貫いています。これと交差する地方道があります。ほぼ直行していると言って良いと思いますが、国道は片側2車線で、交差する地方道は片側1車線です。信号機が設置されています。でこの国道を今お話した2車線になってますけれど、歩道寄りの車線を走る車と、それに遅れて、中央線、この中央線は中央分離帯になっている道路なんですが、その中央分離帯寄りの車線を後ろから走っていく車と、これが100キロを超える速度で、そしてドライバーが共にお酒を飲んだ状態 で運転していた。さて、その交差道路の国道進行方向から見ると、左側の方から軽自動車が走ってきた。で軽自動車には5人乗っていた。4人乗りですから1人多いということになりますが、5人乗っていた。でそうしたところ、この国道を先の方に走っていた、つまり歩道寄りの車線を走っていた車が、進行方向の対面信号、国道の対面信号が赤信号状態であったにもかかわらず、その状況の中で突っ込んでいったために、交差道路は当然青信号になってますから、信号に従って入ってきたその軽自動車に激突をしました。軽自動車は何十メートルも飛ばされたといいます。で乗員の中には外に放り出された人もおり、この軽自動車は炎上します。でその結果、これ家族が乗っていた車だったんですが、4人が亡くなる、1人が重体となる、こういう悲惨重大な事件に発展しました。でこの事故では、国道を後ろから走っていった車が 自分の先方で、大事故が発生したその直後に現場に到着することになるわけですが、軽自動車から外に放り出された人を引きます。引っ掛けると言ってもいいかもしれません。引いてそのまま車体下部の構造物に、路上に倒れた人を引っ掛けてしまいます。そして 1.5 キロほど引きずった。で、現場に泊まって救護をしたり報告をしたりするという、そういう義務を放棄して、現場を逃げ去ったということになったわけです。ドライバーたちの言い分はいろいろありまして、今回10月の中旬に始まったこの事件の初公判では、危険運転致死傷罪について2人のドライバーが共に公訴事実を否認しました。で、まずこの2人の運転者がどういう罪の責任を問われたかというと、先ほどお話をしたように自動車運転致死傷処罰法の中の危険運転致死傷という犯罪を共謀して犯したという罪になっています。まずその罪があります。で、これは共に両被告人によって否認されるわけですけれど、共謀していないというんですね。共謀していない。それからもう一つ、信号をことさらに無視してもいないというのです。赤信号をことさらに無視するということになると、これは危険運転致死傷罪が成立する一つの理由になるものですから、そういう公訴事実、起訴状に記載の公訴事実はそのようになっているんですけれども、赤信号をことさらに無視した、そしてそのことについての共謀が両車間にあった、両運転者間にあったという、そういう罪状について2人とも否認したと。で、まず赤信号を無視したということになると、道路交通法違反で赤信号を故意に無視するということで処罰されますので、道交法違反になるんですけれども、この事件では危険運転致死傷罪になったというのはどうしてかというと、ことさらに無視したからだということになっています。で、ことさらに無視するというのと、赤信号であることを承知しながらそれを突破するのとはどこが違うかという問題があって、私はかねてからこれは法律そのものに大変問題があると、どこが違いになってくるのかがはっきりしないという指摘をしてきているところなのですが、ことさらというのは赤信号であることを全く意に介することなくというような場合を言って、ただの赤信号を自覚しての突破とは違うのだというような、そんな表現になっています。あまりよくわからない、わかりにくい表現ですが、そんなことを言われていて、本件はそれに当たると言われた。で、自分は信号を青だと思ってたという主張を当初していたと思います。これは新聞報道で、去年そういう報道に私は接していますが、それはこの公判開始の段階でどういう認否になったのか正確なところよく分かりませんが、ことさらには無視していないというふうに言っています。この後ろのドライバーは先方のドライバーの衝突行為の後に現場に到達していますから、後に到達したということは軽自動車に自分は衝突していないということを意味します。自分は衝突していないけれども、共謀してその責任を取れと言われているということは、つまりこの先行車両と後から行く車両がドライバーの間でこれから危険な運転をするということについて合意が成立していて、その結果発生したものについては、たとえ現実に衝突現象はなくても、その結果の責任を負わなければいけないことになる。なぜならば共謀していたからだと。 こういう理屈になるんですけれども、さてそうするとどこで一体この共謀が行われたかという問題になります。この交差点に差し掛かった時に、進路前方の交差点の左の交差道路から軽自動車が来るということを理解して、この2つの車のドライバーがあらかじめその防御をしていたということとはちょっと考えにくいですから、ある意味偶然に左肩から来たということで衝突現象が起きたと。でそうするとこういう場合の共謀というのは、高い高速度を出してそして信号をことさらに無視しても行こうということになれば、おそらく交差道路から青信号に従って入ってくる車がいるかもしれない。いるかもしれないが、そういう車とぶつかっても、それはもう構わないと。そのぐらいの意識がこう明確ではないけれども、もやっとした形でというんでしょうか。漠然とした形で、先行車両、後行車両のドライバーにあって、それで良いということだという、いわば合意が成立していたと。こういうことを検察は主張していることになります。さあ、この証明はどう行うのだろうか、どう立証するのだろうかということになります。裁判員裁判は10月に始まり、11月の10日に言い渡されるということであります。この判決が出たらまた私はコメントしようとは思ってますけれども、これが裁判員によって行われている。危険運転致死傷罪というのはプロの裁判官でもその認定が非常に難しく、訴因の変更というのですが、危険運転致死傷罪じゃない過失による事故の公訴事実というものを念のため予備的に付け加えておかないと危ないというようなことがよく問題にされる犯罪でもあります。つまり故意が認定されないときに過失による事故だという主張も検察官はしておかないと、ただ無罪になってしまって終わりになるという、その危険性があるということで、危険運転致死傷罪には予備的に通常の過失致死傷罪もつけるということが時々行われます。実はこの北海道砂川の事件でも検察はそういう主張をしています。さて、この危険運転致死傷罪の共謀があったと言えるのか、それともそれぞれに不注意による事故の結果に関する責任が問われるということにとどまるのか、このいわば判断の境界といいますか、限界をめぐる議論というのは裁判員裁判にの中で裁判員たちが判断に耐えうるのだろうかということです。私は強い疑問を感じています。ほとんど不可能に近いと言っていいと思います。もともと問題のある法律条文を法律の素人が考えることを強制されると、こういうことです。無謀な運転の共犯、共謀ということがこの事件で認定されるのかどうか、大変注目されるところであります。今日はこの程度にしましょう。皆さん、ぜひこの判決が出たらはテレビ、新聞などで注目しておいてください。また私はきっとこの事件についての話をすることになるだろうと思いますので、今日はここまでにしましょう。